こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日はレッスンの前に少しラジオを更新していこうかなと思って、今ねスタジオ近くの公園のベンチに座っているんですけれども、ラジオを撮るように外付けのマイクを持ってきましたが、なんか特にそのヨガの哲学とか、潜在意識とかのテーマで今日はこれを話したいなっていうのが思いつかなかったので、さっきね友達からちょっと LINE でシェアしてもらった、ニュースを元に感じたことをシェアしていけたらなと思います。今日のラジオのテーマにも書いたんですが、子供にとって、恥ずかしくないお手本となるような行動を意識がけるということですね。私が子供の頃とか学生の頃、なんかニュースになるようなもうすごい壮絶ないじめっていうのは、私自身そして周りでも私が覚えてる限りはなかったんですけど、女子同士でのいざこざみたいな、なんか友達から急に次の日学校に行ったら仲間外れにされて、今まで仲良かったグループから外れまた別のグループになるみたいな、そういうことっていうのはなんか小学生中学生ぐらいは結構あったなって感じるんですよね。でそのぐらいのことは結構周りに聞くと経験してる子も多くて、いじめっていうほどではないかもしれないけど、大人になってもちょっと心の傷とかしこりになってるような出来事ではあるんですよね。でもそれってなんかこうね、時代を超えてというか、どの時代でもやっぱり少なからずあることだろうし、時にはね大人になってからもその社会生活の中で大人同士のいじめみたいなのもあるっていう話を耳にすることがあるので、なんかこれって何なんだろうなっていうのは昔から考えることがあったんですよね。で、さっき友達からシェアしてもらった、ニュースというか情報というのが、日本歯科医師あれなんだっけ日本歯科医師会が小林製薬の今まで推薦してた糸ようじの推薦を取り消すみたいな、そういう内容だったんですけど、なんか小林製薬って少し前に紅麹の健康被害のニュースがあったんですよね。で、それもなんか結構原因とか、その紅麹に対する評判とかがあんまりなんか理由がちょっとふわっとしてるっていうか、紅麹って別に小林製薬だけが使ってるわけじゃないし、他の食品でも使われてたりするのに、なぜかその小林製薬だけがね特に叩かれているんですよ。その健康被害が起きたからみたいなのを理由に、発端にそういうニュースがあったんですけど、でそれをきっかけになんかその小林製薬の商品とか、小林製薬自体を少し批判するような、世論の動きというか世の中の風潮っていうのが一部で、見られるようになっていて、その流れの一つとして日本歯科医師会が、今までねずっとこれはおすすめですって言ってた糸ようじに対して推薦を取り消すっていう、でそれってどうなのみたいな、それをね友達から連絡が来たんですけど、私はその小林製薬の糸ようじ使ったことないからそれすごくいいのにとかっていうことを言うつもりはないんですけど、なんか正直ね、その紅麹と糸ようじって全然別の商品だし、糸ようじに紅麹が使われてるわけではないと思うし、なんで急に今までねずっと 推薦してた、おすすめしてたのに、なんかおすすめやめますみたいになるんだろうっていう、それがなんかすごい大人げないなというか、恥ずかしくないのかなって思ったんですよね。だって結局これはおすすめですよって言ってたのって、その日本歯科医師会なわけじゃないですか。まあそのね、小林製薬からおすすめしてもらえませんかみたいなビジネス的なお話はあったのかもしれないけれども、いいですよって言っておすすめしてたのは日本歯科医師会なのに、そういういろんなねニュースで取り上げられるようになって、世の中の風当たりが、強くなってきたらそこから手を引くみたいな、なんか手のひら返しでもう推薦するのやめますっていうのって、なんかそれってなんかもう子供のいじめの延長じゃないとか思ったんですよね。その糸ようじ自体に本当に問題があるから推薦をやめますだったらわかるけど、別にその糸ようじ自体には特になんかの問題があったとかっていうわけではないらしいんですよ。だからなんか自分が今まで言ってたことに対する責任感がなさすぎるんじゃないかなって思って、まあ、今回のねそのシェアしてもらったことを、糸ようじの推薦取り消しますっていうのを話を聞いて、まあそれでなんかどうこうっていうわけではないんですけど、私自身がなんかそういうことをしないように、気をつけようって改めて考える、機会になったなという、お話のシェアです。まあ、子供の頃にもその自分がね意図的に誰かに意地悪しようとかって思ってしたような記憶は私の中ではないんですけど、でもなんか自分が無意識に言ったことで友達を傷つけてたりとか、友達はそのなんかあだ名とかね、呼ばれ方とか嫌なのにその呼び方をしちゃってたとか、まあ、なんかあると思うんですよね。でなんかそういう無意識のうちに相手が嫌だなって思うようなことももちろんしないように気をつけたいし、まあ、今回のそのね小林製薬の件に関してはなんか本当に大人げないというか、小林製薬がうんぬんっていうよりかはもう今まで自分が言ってきた発言を急にひっくり返すみたいな責任感のなさが、なんかそういうのを、ね、大人だけじゃなくて子供も目にして耳にしていくわけで、なんかそういうのを考えないのかなって思ったんですよね。だからまあ自分が子供ができたっていうのもあるけれども、なんか自分の発言に対してもっともっとちゃんと責任を持って、行きたいなっていうのを感じました。それで私こういうラジオを撮ってたりとか、YouTube の動画をアップしてたりとか、あとはオンラインの講座でアーカイブ録画がね残ってたりして、自分の発言が記録に残っていくような立場なので、より人に伝えること言うことっていうのは、まあ、気をつけるように日頃から意識してるんですけど、それでもやっぱりこう自分が話したことを全てを覚えてるわけじゃないし、時にはなんか昔言ってた話と最近話してることが逆になってたりね、矛盾してたりして、これってどうなんですかみたいな、前の講座ではこう言ってた気がするんですけどみたいに指摘されたりすることがたまにあるんですよ。最近何人かの人から突っ込まれたのが潜在意識書き換えメソッドで、私がね日々の、自分のワーク、セルフワークの中で瞑想をしましょうねっていうことを伝えてるんですけど、その瞑想するタイミングとか順番に関しての説明が、半年以上前かなに撮った動画ではなんかこの順番にしてくださいみたいに言ってるのが、最近の動画だと逆の順番で説明されてるんですけど、どっちがいいとかありますかみたいな感じで聞かれて、あ、確かにその半年前に自分が動画撮った時はあんまり順番に関してそこまでこだわってなかったなみたいな、 でも最近はそのこういう順番でやるといいっていうのが自分の中で決まってきたので、ぜひ瞑想するときはこういう順番にしてくださいねっていうふうに説明をするようになったんですよね。でも、まあ、それを、両方短期間で見聞きした人からしたら、どっちってなるじゃないですか。だからまあその質問は最もだなって思ってその都度説明をさせてもらうんですけど、それもなんか例えば自分の体裁を取り繕おうとしたらなんか適当な言い訳っていくらでもできちゃうと思うんですよね。なんかどっちでもいいですよって言ったりとか、なんか、瞑想を先にしたらこうだし瞑想を後にしたらこうですよみたいな、まあ、どっちも正解ですよみたいな言い方をしようと思えばできるんだけれども、私自身そのヨガの哲学を日々実践して嘘をつかないことっていうのを徹底しようとしているし、まあ、何よりもその自分の発言行動に関して責任を持ちたいっていう気持ちがあるの で私もね一人 の未熟な人間ですので完璧じゃないわけですよ、言うことやること。だからその自分の発言とかに対して、あ、矛盾してるなここで、そこに指摘されて質問されたりした時に変にカッコつけるんじゃなくて、ありのまま説明するようにしてます。確かにそこ矛盾してるんですよねって言って、でその理由というかいきさつですよね、その半年前にその動画を撮った時は正直そこまで、瞑想する順番っていうものが、重要だというか、この順番がいいっていうのが自分の中で定まってなかったのでその説明をしてましたと。ただ自分自身がメソッドをね実践していく中で、あ、瞑想はこの順番でした方がより引き寄せ力が上がるなとかしっくりくるなっていうものが見つかったので、最近はこの順番にしてくださいっていうふうに伝えるようにしてます。で、まあ、その本当にありのままを説明するようにしてるんですよね。でそうすると大体、まあ、その質問をしてくださった方は、あ、なるほどみたいな、じゃ あその最新の情報でやりますみたいな感じで終わるんですけど、なんかその自分もそうだし相手もそうだし、結局人って完璧じゃないわけですよね。半年前に言ってたことと今考えてることが全く一緒とは限らないし、しばらく経ってから自分が言ってたことが実は間違いだったって気づくこともあるんですよね。なんか例えばなんか料理のレシピで最初は野菜を炒めましょうって言ってたのが、後々いろんな知識がついてきたら、あ、野菜よりも先に肉炒めた方が良かったんだみたいな、別になんか完全なる間違いではないけどベストな方法を見つけるみたいなこともあるなんですよね。だからそしたらそれはそれで、なんか前はこう思ってたんだけど今はこっちが正解、こっちがベストだと自分は思いますというふうにありのまま言えば、周りもうん、あ、そうなんだで終わることなんですよね。だからなんか、まあ、本当に自分の言動とか行動に責任感を持ちながら、かつ、嘘をつくでもなく自分を大きく見せるわけでもなく、できるだけありのままの姿で話す、行動する、そういうことができると自分自身の生きやすさにもつながっていきます。これが例えばその半年前の動画ではこう言ってたけど最近は逆の順番で説明されてましたと、どういうことですかって言われた時に変に取り繕って言い訳がましい説明をしたりとか、なんか自分を大きく見せようとしてわからないことをわかった風に説明したりすると、その場はやり過ごせるかもしれないけど、それが後々自分の中でじわじわとこう広がっていくんですよね。毒が広がるみたいな感じで、あの時に嘘ついたなとか知ったかぶりしたなとか適当な言い訳をしちゃったなみたいなのがやっぱり自分自身は分かってるから、それが自分の中のしこりになっていくと思うんですよ。でそういうしこりになるきっかけを作らないっていうのが、まあ、生きていく上ですごく大切だよなって思うので、今回のねその小林製薬と 日本医師会のことを友達がシェアしてくれた時に、まあ、反面教師じゃないですけど、自分自身 の, あの日々のね行動言動に、より責任を持って、責任感を持ってやっていこうと、思いました。なんかこのね小林製薬のこととかってそこまで多分大きくニュースになっているわけじゃないから知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、その紅麹の健康被害のニュースがきっかけであり、糸ようじには特に何か問題があったわけではないのに推薦を取り返して急に手のひら返しするっていうのってどうなんですかね。なんかその日本歯科医師会の推薦があるからっていう理由でもしかしたら愛用してる人もいたかもしれないのに、えって ならないですかね。なんか今まであなたの推薦を言葉を信用してこの商品買ってたのに急にそれを取り消すってどういうことみたいな、消費者のねなんか信用を裏切るようなことにならないのだろうかと思いましたが、もしなんかねこの話に関して思うこととか、逆にもっとねその情報詳しい人とか実はこういうことらしいですよみたいなのがあれば、ぜひぜひコメントとか、レターとかを通して教えて、いただけたらなと思います。そんな感じで今日はちょっとヨガの哲学、まあ、あの後半ねヨガの哲学の話は少し触れましたけれども、今日友達がシェアしてくれたニュースから私が感じたことをシェアしてみました。今日は10月の24日でもうすぐね、10月も終わろうとしてますが、残りの時間も楽しく素敵な10月を過ごしていけたらなと思います。ではまた時間があるときにラジオを更新していきます。よろしくお願いします。